算数、数学の勉強の仕方について語りたいと思います。まあ世代は若い方からということで、小学生からの話をしようかなと思うんですが、小学校の勉強の算数の勉強っていうのは、これはこうだっていう勉強が大体多いと思うんですね。なぜっていう部分も多少ありますけども、基本的には、むしろ型にはめちゃった勉強っていうのが実際多いと思います。で、これは、中学受験をしようかなっていうふうな状況。もちろんその青森の場合は、もう皆無なんですが、そういった子たちがやってるのはもうすでにその算数から数学の分野に入っていっちゃってるような内容を行ってるわけでして。で、今の、青森に限定して、青森というか、まあ地方の公立小学校に通う子供さんに対してのアドバイスです。学校の授業っていうのは、同じようなことを噛んで含むように何度も何度も繰り返して授業はなされてるわけですよ。で、それを、理解できませんってなった瞬間に、これこそまさに、原因は結果の前にあるということになると思うんですね。足し算引き算がきちんとできない子が、小数や分数をやろうと思っても、やはりそれは無理があると思います。で、算数、足し算と引き算ってのは、当たり前みんなできるでしょう、というふうに大概思うってらっしゃる方多いと思うんですが、そうでもないですね。いや、うちの子は足し算と引き算ぐらいはできるよ。まあ、できるというのをどのレベルとしてみるかっていう話にはなると思うんですが。ですから、学校の話をまず聞いて、理解して、するっていうか、それの作業をどっかで怠ったという現象が、その後に現れてきちゃうんですね。で、難しい問題があるとかないとかっていう話がありますけど、学校でやってる、公立学校でやってる問題に難しい問題なんかないですよね。ですから、ものすごくその毎日毎日その同じことの繰り返し繰り返しというか、そういうことをやってらっしゃる。で、唯一、もしかしたら、これはいいのかなっていうのは、計算ドリルってやつがありますね。学校で渡されたり。あれを、何度も何度もやるんですが、その時に自分で数の作りっていうのが分かってくるぐらいやると、計算が早くなります。で、もちろんその計算っていうのは、足し算、引き算、掛け算、割り算っていうのが小学校のメインになるわけでして。で、それがその、いわゆるその代数が、中学校とか高校になってくると、その計算力っていうの意味が少し変わってくるわけです。で、先ほど申したように学校っていうのはすごくゆっくりと、何度も、もう壁を塗るかのように、もう何十にも何十にもこうやる。ですから、そのどこかの段階で、きちんと聞いてれば、まあ、わからないようには出来上がってないんですよね。で、そもそもが、すごくその、優秀な子に向けた授業っていうのはなされてるわけじゃないんで。としますと、みんながわかるようなレベルの話をしてるわけですから、それは勉強ではない部分の理由になってくると思います。もし、ついていけないとかっていうのは。ですから、まずそれが、話をよく聞く。それだけ知ってるだけで、まあ、大概、小学校の勉強は、どうにかなると思うんです。で、問題はなんですね、あそこで6年間学ぶことなんですけども、6年もかけてやることなのかっていうのは、僕の一番の疑問でして、実際問題はすごくわかってる子も、まあ、あんまり理解してない子も、同じ空間で時間を過ごすわけですよ。で、どっちが苦痛かっていう話なんですね。まあ、それはわかんない方が苦痛だよっていう意見を言うかもしれませんが、 まあ、そうじゃないわけでして。で、大概その小学校の頃できた子、まあ高校生ぐらいになるとみんなカミングアウトするんで話をしてみると、みんなが笑いながら、もう退屈でたまんなかったっていう話はよくみんなするんですね。まあ、それも一種の修行なんでしょう。で、6年間かけてやらなくても別にいいわけで、その6年とか3年とか5年とかって問題集によく書いてありますけど、まあ確かにそれはその年にやるように作られてる話ではあるんですけど、関係ないですね。だったらもうどんどんどんどん進んじゃう。うん。そういうふうな作業をすることの方が算数、数学は得意になるわけですよね。はい。で、いや、それでもまず最初は学校の勉強なんじゃないか。うん。学校の勉強は、だからそういうふうにね、わかるはずなんですよ。それがわからないっていうことは、勉強じゃない部分に問題がある。っていうことです。ですから、まあ、これからその先も先も勉強しようかなっていうふうに考えてる場合はね、なるべくさっさと6年間、のカリキュラムを終わってしまえばいいと思うんです。で、それで中学受験がないという前提で話をしますけども、中学受験をしないわけですから、とすれば、そのまま中学高校の話に勉強を持っていっちゃえばいいんですよね。で、すごく固執して、3年生は3年生のことしかやっちゃいけないなんていう、そのわけのわからん、戒めを、言うことを聞くお子さんって意外に多いんですけど、全く関係なくて、これ何年生のことだよなんて言わなきゃ、みんな平気でこう話聞いちゃうんですね。ですから要するに何を目指すかっていう部分にもなりますけども、ある程度勉強として優位に立ちたいというふうな考えをお持ちの場合は、まず、カリキュラム、小学校のカリキュラムを6年も必要ないよねっていうのは、あると思います。まあ、それが3年か4年か5年かっていうのは、まあ、それはそのケースによって違うと思いますが、少なくとも6年は必要はないと。で、それで、小学校のことがよく分かってないから、中学校のことが分からないっていうふうな話にはなるんですけど、まあ、小学校のことが分かんないで、中学校のことが分かるかっていうのは確かに分かんない部分はあります。ありますけど、そんなに皆さんが思うほどの量はないわけですね。うん。むしろその中学校の話を、まあ、さーっと見れば。で、わかる子っていうよりも、そうやって進んだ子たちっていうのは、中学校の勉強なんかも簡単にこう、ふーってこう、入っていけることが多いわけですよ。ですから、まずは進むっていうよりも、進もうと思ってるお子さんの場合はね、学年っていう枠を取っ払っちゃって考えれば、むしろ勉強は、優位に進むっていうのは、もう明らかな話です。で、うん、青森の場合は次は中学校になるんですけども、中学校っていうのは、その後に高校受験っていう、厄介なものが、厄介って言っちゃいけないけど、一旦中断させられる勉強が、される時期があるわけですよ。で、多くのお子さんたち、まあ、つまりこれから勉強しようと思うお子さんです。勉強、ものすごくレベルの高いところまで勉強しようかなっていうお子さんなんかにとっては、中学校の勉強なんかも、まあ、どうでしょう。1年もあれば、3年間ぐらいのカリキュラムはもう出来上がるはずです。で、そうすると、次っていくわけですね。で、中学校の勉強はそういうふうにはいかないと。うん。だから、中学校の勉強っていうのを、学校についていくんだ。うん。だから、その学校についていくってことに関してのところの、確固たるその理由がないんです。うん。進んじゃうことに何の問題もないわけだし。で、多くは、そういうことに関しては、進んでる子たちの方が絶対勝てるわけですよ。これは勉強に限らず何でもそうなんでしょうけど、だからピアノとか、ピアノっていう、まあ限定じゃないんですよ。ピアノであるとかね、バイオリンであるとか、それから、まあスポーツであるとか。まああれはもうその学年のこと、内容を通り越したことを平気でやってるわけですよ。で、そういう子たちが、他の子たちと一緒にやって ったら、それはまあうまかったりとかね。そういうことはもう当然の話でありまして。勉強だってそれは、その辺は全く変わらないわけなんです。で、中学校になると、多少まあ、数学という名前に変わります。で、その時に、どうやってね、それをこう自分でこなしていくかってことなんですが、考えるっていう作業が出来上がってる子たちっていうのは、その小学校の頃からそういう勉強をしてきた子たちなんです。ですから考えるっていうことができないんですよ。そこまで考えなかった子は。覚えるって作業なんです。一般に小学校の4年生から中学校の2年生までの間に、理系とか文系っていう自分の得意とするものっていうのは変わっていくっていうか、決定されるもんなんだそうですね。随分幅は広いんですが。で、その時に、どういう勉強の仕方したかっていうことに、仕方で、おのずと変わってくるわけですよ。で、数学が苦手っていう子は、嫌いだっていう人もありますけど、基本的には考えようとしません。答えを知って移そうとするんです。で、答えを移すことによって、それが完結したっていうふうに思っちゃうみたいなんですね。ところがそうじゃなくて、もしも分かんない問題があった瞬間に、それは理解するまで、ちょっと粘ってみるっていう作業。まあこれが考えるって作業の一つだと思うんですが、そういう作業をしないんです。従んないんです。すごく従んない。で、これはもうその小学校とか中学校、小学校の時とかに作られてきちゃった勉強方法とか勉強に対する意識なんですね。ですから中学校でも、数学が、そこまで行った子ってのはもう間違いなくもう得意な道に入っていっちゃってる。今までの例というか、今までも、何年間かやってきた中で、まず間違いなく数学が得意な道になってる。あとはその得意な道をどこまで伸ばすのかっていう話になってくるわけですね。で、中学校、青森の場合は、高校も、私立高校の受験っていうのはもうないに等しい。この辺が多分都会の状況から、都会の方からすると、と思うかもしれませんし、青森の人たちは、まあ、青森で育ったか、地方で育った人たちは、そうだよねって思うかもしれません。で、ほぼ無試験、まあ、一応試験は受けますけど、まあ、全員合格の試験を、まあ、そんな取り立てて話をする必要があるのかっていうことにもなりますから、要はほぼ私立の試験ってのはないに等しいんですね、中身が。それに向けての勉強ってのはないんです。つまり公立高校に向けた勉強というだけになります。公立高校の受験の問題っていうのは、得てしてそれほど、困難なことっていうのは、取材されないわけですよ。ですから、よくありきたりな問題をどれやこにかこなしてれば、まあ大体合格点、まあ大体9割ぐらいは、どれやこにかいっちゃうと。で、そういう子たちっていうのは数学はほとんどもう、高校受験の時なんかはもう全然苦にもしないというか、数に入ってないっていう状況で、物事を進めていっちゃうんですね。で、まあ、ここまで話すと、じゃあ高校はってことになるんですが、まあ、高校の話をする場合に、一つは中学校までの勉強として、覚えればいい、暗記すればいいっていう勉強っていうのはあると思うんですよ。一応理屈はこねますけども、基本的にはそんなもんかなっていうのはあると思います。それは英語であったり、社会であったり、そして理科っていう教科は本来は理解がすごく必要な教科ではあると思うんですが、それほどの内容まで問われていない。だからそんなになんていうか、困難なわけではない。だからまあこれは好き嫌いの話になっちゃう。ですね。この好き嫌いっていうことは、 勉強がね、勉強、まあ、教科でもいいです。嫌いだっていうのは、理解できるんです、僕は。うん。まあ、見てて、ああ、嫌いなんだなって理解できます。だけど、そこでその勉強をしないっていうことに関しては、これは意味不明なんですね、僕にとって。うん。だから、五教科っていう勉強が、ずっと、これから、勉強していくわけですから。その中で、その、五教科っていう勉強をあった瞬間、みんな種類が違う。みんな種類が違うんですよ。だから、そろばんと、野球と、ピアノと、そのぐらいもみんな違うもんだと思うんですね。勉強って一緒くたに言いますけど。で、そのことをあった瞬間、やっぱり好き嫌いっていうのはあると思うんです。まあ、あの五教科が全部好きなんだ、私勉強好きなんだっていう子もいると思いますけど、うん、基本的にはその好き嫌いにも強弱があります。あるでしょうし、違うことをやってるわけですから、まあ嫌いっていうのはあると思うんです。うん。でもやらなきゃしょうがないことですから、やるわけですよね。はい。で、苦しまなくてもどうにやこうにができちゃうというか、まあ、数学ほど時間かかる教科は他にないんで、ですから、それをちょっと早めにこう、自分の得意なものにしちゃっておくっていうのはすごく有利になる。まあ、これは大体難関を狙う子たちの勉強方法としては、よく俗に言われてる方法なんですけどね。だから英語っていうのも非常に大事な話です。英会話っていうのも、英会話は必要なのかな？まあわかりません。まあ英語っていうのも多分にその大事な部分ではあると思うんですが、たかだか語学に、その、小学校、幼稚園の時からそんなにこなす必要があるのかなっていうのは、すごくあります。ですからまずはその、受験をするための勉強、多分みんなしてると思うんですね。純粋に学問としての勉強ってしてるわけじゃないと思うんですよ。まあその上に進むため、うん、受験をするために皆さんは頑張ってるのがほとんどだと思うんで。とすれば、ものの効率っていうのを考えてみれば、おのずと見えてくるんではないかなと思います。で、何年もかけて、なじまなきゃいけないことっていうのも多少ありますし、まあ、さっきから一つ教科僕は外して話をしてるんです。国語って教科なんですけどね。で、国語っていう教科っていうのは、非常に語りにくい。うん。6ヶ月、3ヶ月、1年やったからって、そんなに国語が得意になるわけじゃないかもしれないし。もしくはもう苦手意識持ってる子っていうよりも、国語っていうのは、まあ、読解力であったりとか、そういうことなんでしょうけども、そういうようなことっていうのは、すごく影響するんですね。で、不思議なことなんですが、これに関して言うと、特に中学校の場合なんですが、中学校の時に、国語の先生によって、で、学年の国語の成績が違うんですよ。ものすごく違うんです。うん、つまりその、国語っていうものの、その、理解をよくしている先生に教わった子はすごくラッキーなことなんじゃないかなって思ってます。だからそれが、なんとなく雰囲気だったり、ないがしろでこう流してるようなことをやってる場合は、その学年がみんなやっぱここ苦手なんですね。うん。実際受験勉強とか勉強する中で、ここの勉強ってのはどれだけみんな時間を費やすかっていうと、そんなに多くない。うん。そんなに多くないはずです。だから、今から漢字の勉強、まあ、漢字っていうのは漢字練習をするとかね。あと文法を多少するとか。まあ、だから、その、作文と文法ぐらいは、まあ、どねこにがなるんじゃないかと。言うんで、うちは、そこのところの指導は、なるべくとかしてるんですけども。うん。読解に関しては、もう目の前に答えが書いてるんで、やっぱり気づかないんですよ。うん。で、こうだよって言ったって、また違う文章ができたら、やっぱり読めないんです。だから、読書っていうのは、僕、勉強に、くっつけたくないんですけども、やはりその習慣としてしておいた方がいい。きちんとした文章を読んでおいた方がいい。まあ、もしも勉強に関係させたいんであれば、読んだ後に、 感想文でも書かせればいいんじゃないかと。うん。いや、感想文じゃなくても、どういうことを話してたの、どういうことが書いてたのっていうぐらいのことでもいいですから、内容把握の要約を書かせてみるっていうのも、まあ、国語の勉強にはすごくいいことなんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、まあ、他の、ここはもうざっくりその、他の教科は聞きますけども、よって今度の高校に入った時点なんですが、高校に入った時点で、中学校まで数学が得意だったっていうお子さんが、まあ結構いるんですね。うん、勘違い含めて。で、それが実際高校に行って勉強してみたいに、もう何やってるかもうわけわからんと。うん。で、そういうような状況に陥る。まあこれはもう当たり前のことっていうか、もうなんか、もう火を見るより明らかな話で、僕は大体そういう話を聞くと、笑って聞いちゃうんですが、笑って聞いちゃうっていうのは、中学校の時にそういうふうな数学とか、そういうふうな勉強しかしてこなかった場合なんですよ。つまり考えてない。ありきたりの問題を何度も何度も繰り返した。うん。で、だもんだから、実際問題、高校の数学っていうのは、中学校、小学校に比べて、決まりが非常に多い。解き方、解法、およびその、公式なんかもかなり増えるわけです。ですから、それをこう、きちんとこう理解して、こう、こなしていけば、むしろその、手をつけやすいとか、勉強の仕方はしやすい部分ではあると思うんですね。うん。ただ、やっぱし、そこまでいかない。うん。だから、まあ、東高校であるとか、青森高校であるとか、そういった場所に行った瞬間に、もはやもう数学はもうボロボロというかもう何をやってるんだろうこの子はっていうさ、ことをみんな平気でし始めちゃう。うん。ほんの数ヶ月前までは90点ぐらい取った子の話です。ですから、それはやはりその先ほども言うように、原因は結果の前にあるわけで、それ中学校の時の数学を、他の教科と同じように、多分丸暗記みたいな勉強の仕方してるんですね。そういう子たちっていうのは、やはりかなりきついですよね。だからあくまでもその理系か文系かっていうこの分け方をする方もいらっしゃいますが、難関と言われる大学は、すべて文系でも国語の試験があります。慶応ぐらいかな？ないのは。あります。つまり、そこにその世の中のニーズっていうのが、認められてきたというか、要求されてきてるというか、要求、もうずっと前からなんですが、要求されてるということなんです。文系であっても、その数学、このぐらいは分かってこいや、と。そういうことだと思うんですね。っていうふうな教科で、とにかく時間がかかる教科。なんです。この教科、本当に時間がかかるんです。高校生から、まあ、うちは高校生から用意どんでやらざるを得ないっていうか、高校受験がありますから。うん。ただ、その前に進んでる子たちっていうのは、ちょっとこっち、高校のことを進んでるんですよ、中学校のうちに。まあ、早い子はもうとんでもなく早く進みましたし、中学校で数歳まで終わったっていうのも何人かいましたし、うん、それでなくても、数一、A、二、B、二ぐらいまでかな、そのぐらいまでは進んだって子も結構いました。まあそういう子たちってのは高校に行って勉強を数学がとりあえず苦しむとか、学校の勉強程度で苦しむことはないです。もちろんそういった高校での話ですけどね。で、そうしますとその子たちはもう考えるっていうのはもう分かってるんで、問題見てると感じるんですね。もう本当に考え始めると、プッてこう、スイッチが入ると言いますか。よくCM とかでスイッチを押すとどうのこうのってありますけど、まあそのスイッチ僕は見えませんけど、目を見れば、あ、スイッチ入ったなってのは分かるぐらい、プッて入り始めるんです。うん。で、それはやっぱり中学校までに出来上がってるかどうかなんですね。だから、5教科のテストですから、高校受験っていうのは、5教科取んなきゃいけないんだ。まあ、それも当たり前の話なんですよ。で、それを、過去に遡るのはどこまで遡ればいいのかっていう問題はありますけど、やはり早期の段階で考えるって作業をしなきゃダメなんですよ。考えるのを大変がっちゃうんですよ。頭使うことを大変がっちゃうんです。だからもう、覚える、学ぶ、真似る、 ていう、そういうふうなことだけに、その勉強を費やしちゃってる。まあまあ、数学ができるわけがない。っていう感じはします。ですから、その、一般にその勉強をやってみて、答えを移すことは、まあ一つの手段であって、その後にその、それを理解するまでもう一度考え直してみる。考えてみる。理解して初めて、一応その問題をマスターした。問題はその問題を今度は何分で解けるかってことなんですね。次に出た時に。というようなことになっていくわけなんですよ。だから小難しいことを言うようですが、それほど難しいことを言ってるわけじゃないんです。小学生をお持ちのお子さん、逆、小学生の子供さんをお持ちのご父兄の方々は、算数が得意だって言った、算数が苦手だよって言った子は、その学年の前のこととかもう一回やってみればいいと思うんですね。まあ、時間はいっぱいありますから、小学校。6年間も無駄に進むわけですから。ありますから、それをやってみればいいんじゃないかな。で、いや、得意だと、もう学校退屈だよって言ったらば、もう次の方向にチャレンジさせていけば、子供たち興味持ちますから、そういうことだと思います。で、学年にとらわれることがないっていうのが僕のいつも勉強に対する持論でして、そのことを、なんていうか、進めていってあげればいいんですね。まあ、手前味噌ですが、うちはそういうふうなコースを一応きちんと設けてあります。で、そこの子たちっていうのは、どっかでその、突然その数学ってものに対して多分怖さであったりとかも感じるようです。なぜかっていうと、そういう問題を見てるからです。で、考えて、って言って頭を一生懸命振り絞るんですね。振り絞って理解しようと思って頑張るんですね。で、これをやんないとやっぱり算数ってのはできるようにならないと。これはこうだ、これはこうだ、これはこうだ。そういう問題もいっぱいあります。だけど、なんでこれこうしたのかなんていうことの話なんですよ、結局は。問題は自分で読んで自分が解くわけです。誰かが読んでくれて、噛み砕いてくれて、さあ解きなさいっていう問題じゃないんです。というのが、やはり時間、どうしてもかかります。ものすごくかかります。想像するよりも、その、数学を得意とする子たちは、多くを数学に時間かけてます。他の教科は、どうにかこうにかできるんですね。他の教科そんなにその、時間をかけなくたって、数学に比べれば簡単ですから、理科に至ってもどうにかこうにか。こなしてきてました。じゃあ、語学。文系科目はどうするか。文系科目は、英語は、パターンなんで、パターンって言いますか。まあ、ほとんどその、なんて言いますかね。語学、だから語学ですから、覚えてなきゃしょうがない。単語書けなきゃわかんない。まあ、そのぐらいの最低限の努力はするわけですよ。つまり、その、時間がかかることをある程度初めのうちにやっておく。まあ、それが算数であったり、数学であったり、まあ、数学っていうことだと思うんですが。で、それをね、その、能力とか何とかのせいには、僕はとりあえずはしたくないというか、しないで考えてます。だから、もしも能力があるとすれば、考える力がこの子あるのかなって、考えるだけの、能力を、ここまで作ってきたのかなっていうのが多分目安の一つです。だから一生懸命考えます。そういうようなことを考えてくれればいいんじゃないかと。だからノートが埋まることが勉強じゃないんで、問題集が黒くなるというか、その答えが埋まることが、その、勉強じゃないんで、それを覚えて初めて勉強なわけでして。その辺のことに関しての、勘違いをなさってる子が意外に多い。で、その 学校でやってる話よりもちょっと違う話、まあ高校生なんか得意なんですけど、中学校はそんなに差があることは言わないようにはしてるんですけども、この高校の場合なんか普通にその入試問題で付き合う話をすると、笑っちゃったりするんですね、子供たちが。そこまで考えるのかよって、笑っちゃうような、こう、なんか、っていう感じで、出るからやってるわけで、こっちからしますと。そういう、なんちゅうか、出題をされてるからやってるわけですね。もう、その問題見たときに、あ、本当なんだ、っていう感じで、やっぱし、感じるみたいです。だから、もう、考える作業っていう、絶対しなきゃいけない。その作業をしないと、どうしようもならない。だから、ノルマを埋めることの意味は、全くないって言い切るのはそれです。埋めることに意味はない。時間の無駄でしかない。ちゃんと理解する。きちんと理解する。そういう時間を作る。で、なるべくだったら、先んじて進むっていうのは、やはりその算数数学に関しては、ものすごく大きな作業かな。英語なんて、1年もあればどうにかなるでしょう。まあもちろんそのレベルによりますけども、ネイティブスピーカーになろうと思ったら必要なんですが、だったら日本人やめるしかないですからね。だからそもそもが、まあこれは、なんちゅうか、専門外なんで、あとやめますか。ですから算数ってのはそういう教科だっていうふうにこう認識すれば、すごく、分かってもらえるんじゃないかなと思います。足し算引き算、すごく大事です。だから、間違ってその計算得意にするにそろばんをやるとか、そういうことは、そろばんがダメなんじゃなくて、そろばんは勉強には影響しないと思ってください。そういう話じゃないです。計算力ってのはそういう話じゃないです。それは高校とか、になれば、中学校になれば、もうすぐ露骨に分かる話だと思いますんで。まあ、それはあくまでも、そういうような勉強まで行こうと、そういうふうな道に進もうというお子さん向けの話ではありますが。勉強しない子とかしたくない子とかっていうのはあると思います。でも、勉強なんかもうしないんだと、もう決定しちゃってる。それでもどうにかしたいってまた話はありますけども、まあそういうふうな方向に行って勉強じゃない道で生きていくんだっていうような感じの場合に、の話は、まあそっちは、それはそっちの方です。今勉強ある程度こう進んでいきたいよ。自分のいわゆるその世間一般でいうその難関であるとか、それなりの大学に行きたいなっていうお子さん向けのアドバイスです。そこのところは、ちょっと勘違いなさらないようにしていただければなと思います。